新約聖書のヨハネの福音書の16章12節から24節です。これはよろしいでしょうか。ではお読みいたします。ヨハネの福音書16章12節から24節。あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐えられません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に仕えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に仕えると言ったのです。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。そこで弟子たちのうちのある者たちは互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見る、また私は父のもとに行くからだと言われるのはどういうことなのか。こうして彼らがしばらくすると、と言われるのは何のことだろうか、何を話しておられるのか、私たちには分からないことです。イエスは彼らが何かを尋ねたがっているのに気づいて彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見ると私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。まことにまことにあなた方に言います。あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜びます。あなた方は悲しみます。しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女は子を産むとき苦しみます。自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みを もう覚えていません。あなた方も今は悲しみです。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い取るものはありません。その日にはあなた方は私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるからです。今日はこのところから真理の御霊に導かれてお伺いしまして、大地先生からメッセージを紹介します。
私たちは今日聖霊によって生きています。聖霊に導かれ、本当かって思われるかもしれませんけどね。どこにそんな、まあ、証拠があるんだろう。今ここにこうしているということは聖霊によって導かれているということなんです。あなたが今ここにこの教会堂に足を運んで、そしてこの教会堂の椅子に座って主を礼拝しようとしている、主を礼拝しているということは聖霊に導かれていることなんです。聖霊は私たちをイエス様の現存に導く。現存という言葉を聞いたことがないかもしれません。まあ、字で書くと現れるので、ね、現代の現に存在の存ですよね。今ここにいる、今ここにあるということを現存ということが表すんです。イエス様が今ここにおられる。聖霊は私たちをそのような現実に気づかせてくれます。導いてくれます。あなたがイエス様を信じているというこのことは主イエスキリストと出会い、そしてこのイエス様と共に今ここにいるということなんです。なぜ私たちはこのような気づかずに歩んでいるというのは、イエス様がおられるということを知らないできていることが多いのではないかと、そんなふうに思うんですね。私もそうです。イエス様と一緒に生きる、これが私たちの信仰なんですよね。信仰生活って何かっていうと、何かそういう戒律を守るというようなことではなくて、イエス様と一緒に生活をするということです。イエス様と共に暮らすということです。私は暮らしという言葉が好きですね。イエス様と一緒に暮らすんです。時々絵の紹介というか、私の好きな作家でルオーという人がいて、その方の絵のことをお話をします。まあ本当は実物なり何なり見せればいいんですけども、毎度毎度そういうのを忘れてきちゃいますから見せられないで、見れないから困るということを言われることもありますけども、まあ調べていただければね、きっと出てきますし、実物の見ることができます。汐留のパナソニック美術館、ルオー美術館っていうね、作品がたくさん所蔵されていて展示がされています。そこに台所の絵があるんです。このくらいの大きさの絵なんですが、台所の風景を描いたような絵です。そしてその何気ないというか、何気ないというよりも何かこう生活感のあるような、ちょっと薄い汚れたような、そういうような台所の絵なんですけれども、そこにその傍らにそっと座っている人物のようです。何の説明も書かれていませんけれども、パッと見て、あ、イエス様だ ていうのが分かる。それっぽいと思うんですね。
それっぽいってちょっと
表現が曖昧ですけどね。で分かるでしょ皆さんだったらね。なんとなくイエス様だって分かるって。なんか僕私たちはイエス様のこと見たことがないのに、イエス様っていうと何かこうイメージがあるんですね。それぞれにイエス様を書いてくださいって言ったら皆さん書けるんじゃないですか。見たことない、確信を持って書いちゃうんです。まあ絵心があるかないかっていうところでね、若干差が出てくるかもしれませんけどね。私もイエス様を書くんです。今日も作品をいくつか展示させていただいていますけれども、イエス様を書いてます。見たのかって言われたら見てないんです。じゃあなんでそうなんだって言われたら困るんです。でも自分の中にあるんですね、イエス様のイメージにね。まあそのルオという人がイエス様のことをそんな風に描いて、そっと台所の傍らにパッと見た時に見過ごされてしまうような、そしてイエス様だとそういうふうに思ってみなければわからないようなお姿で座ってらっしゃるんですね。何をするわけでもなく、ちょっとうつむき加減で座ってる、何をしてるんだろうなと思うような。でも私はそれを見てパッとイメージが湧くんですね。ああ、イエス様ってこんなふうに私たちの日々の生活の傍らにそっとお座りになっていらっしゃるんだろうか、おられるんだろう。ね、きれいに片付けた、飾りつけた、そのような客間のようなところにっていうよりは、むしろ台所というのは一番まあ秘密にしたい場所かもしれないね。普段はあまり見せたくないような場所かもしれませんね。ちょっと待って、ちょっと待ってってお客さんが来た時にね、ちょっと待って、ちょっと待ってって言ってこう、カーテンするなり何なりするなり片付けたりね、するような場所だったりします。最も生活に目指した場所でしょう。日々いただく食べ物を用意するでしょう。でも私は思いますね、ちょっと余談になりますけれども、台所こそ聖所である、ね、人の命を生かす場所ですね。命を育む場所です。まさにそれは聖所です。聖なる場所ですね。神の現存があふれる場所でしょう。神様がおられるとすれば、そういうところにおられるんじゃないでしょうか。命に関わる場所に神様がいてくださると私は信じます。最も身近で最も命に近い場所として台所というのがあるんじゃないでしょうか。なのでそこで、まあ、働く者は最も聖なることに仕えているというふうに言うことができるかもしれませんね。今週私今大学というか、まあ、大学にある研究所というのがありましたね。ブリューティア研究所というのがあって、上智大学があります。そこで昨年から学びをしているんですが、その学びの中で、まあ、訪問実習というのがありまして、そのいろんな、まあ、そういうグリーフというのは人生の中でいろんなものを失っていく、私たちはいろんなものを失って生きていますね。大切な人を失うこともあれば、自分の健康や財産を失うとか、いろんなそういう失うという、それは私たちの大きな悲しみになります。悲嘆になります。で、そのようなものに耳を傾けながら、また寄り添いながら、まあ、それをこう解消するというより、癒すというよりも、むしろそれに寄り添いながら、それが私たちの日常であり、で、そういう中で私たちが生きていくのだというその歩みを共にしながら、しっかりと自分の生き方を、まあ、足 少しを強くしていくような、そんな助けをするような働き、その実習の中でね、いろんな方とお会いしたりするんですが、今はコロナがあってズームっていう形で難病を抱えた方たちと、まあ、そういう接種とか交わりのようなものがありまして、そこに出席をいたしましたが、その時にお坊さんがいらっしゃってね、曹洞宗の僧侶の方が初代行みたいな形で食べるということですよね、お話しくださったんです。まあ、教会堂でお坊さんの話もなんだと思いますけど、まあ、ちょっと我慢して聞いていただければと思いますけども、まあ、その方がおっしゃったんですね、その天蔵という役職が、天蔵というのはね、あの天霊ってね、あの、まあ、どういうふうに言ったらいいかな、天って分かりますかね、天ね説明がでいいね、天のどりことだね、名前であるじゃないですか、あるの天にすごい分かりますかね、まあ、あとね座るとかに天蔵という何をするか、私食事に使える、そういった講師です。食卓の準備をする。で、その曹洞宗なり禅宗では食べるということは修行であるというふうに言われているそうで、そしてその食卓に預かるその務めをする役割を担う、まあ役割分担なんでね、役割を担うのは、まあ、大体食事の用意するっていうのは、こう一番下のものがするっていうのが結構あるじゃないですか。例えば相撲部屋だったらば、一番下の弟子たちが食事の用意をする。でも曹洞宗の場合は違うものなんです。大事な食卓のそのような準備をするものは、長年修行を積んだ、そして仲間たちから信頼を受けているものでしかそれに預かることはできないと思います。そりゃそうですよね、食べるものを用意するんですから、信頼されているものでなければできないんですよ。そして修行を積んだ本当に心を込めてそれをすることができるものしかそれに預かれないんだっていうこと、ちょっと目から鱗でしたね。私は今あの家に長くいるものですから、あの食事の準備をしなければならない、三度の食事ってのは大変ですよね。メニューを考えるのも、もう朝起きた時から何にしようかって考え始めますから、ずっと考えてますよ。何にしよう何にしようって、材料冷蔵庫をそうねイメージしながら、冷蔵庫何があったかなとか思いながらですね、あれがあったこれがあった、じゃあこれにしてあれにしてとかいうこと考えるんです。まあ時々面倒くさくなって、なんで自分思ったりすることがあるわけですよね。だけどその話を聞いてね、そうか、大事なことをしてるんだなと思ってね、ちょっとあのやる気が出てきました、ね、私でしかできないんだとはちょっと思い始めてね、低く見られてるんだな、むしろもっと高いものをやるっていうような意識でね、それをするようになって、まあそういう場所です、台所というのは。そこにイエス様がおられる、そこである意味仕えていらっしゃるでしょう。おっしゃいました、仕えられるものになる、仕えるものになる、私がそうであった、そうおっしゃっているんですから、イエス様はまさにそういうところにいらっしゃる。まあイエス様というのは私たちと一緒に暮らしてくださって、私たちと共にいてくださるんですけど、私たちはそのことをあまり知らない、わからないで生きているではないか、そんな風に思います。 イエス様がまるでおられないかのように生きてしまうんですね。暮らしてしまうんです。だから毎週の礼拝があるんだろう、毎週ここに集まるだろうなって思うんですね。どうして私たちはここに集まるんでしょう。イエス様の思い起こすんですね。思い出すんです。主の聖餐、主はおっしゃいました。私を覚えてこい、私を思い出せと言って食卓を用意してくださったんですね。私たちの礼拝の中心ですよね。もちろん聖餐式を毎週するわけではありませんけれども、けれども弟子たちが集まるときには、イエスを信じる者たちが集まるときには、必ずパンを裂き分かち合っていたんですね。聖餐が行われていたんです。それが私たちの受け継いできた文化であり伝統なんです。だからこの礼拝においても、それを行わないにしても、でもその中心は変わらないんです。生産してるんですね。聖書の御言葉を聞くことによって、私たちは生産を行っています。私を覚えて、私を思い起こせと言って、イエス様のことを思い起こすんですよね。イエス様を思い起こすために私たちもここに集まっています。ここに座っています。ああ主が共にいらっしゃる、ああ主が共におられるのだと、そう言って私たちは確かめ合いながら、またここから出かけて、イエス様と一緒に、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。イエス様は時々私たちにわからないことをおっしゃる。弟子たちはこのイエス様の言葉が理解できずに困ってしまったと、この聖書を読むと記されています。しばらくすると言われるのは何のことだろうか、何を話しておられるのか私たちにわからない。イエス様の言うことがわからない、イエス様の導きがわからない、イエス様が今目の前に起こっているその出来事の意味が何なのか私たちには分からない、私たちには分からない、こんなことがたくさんあるでしょう。私たちの日々の歩みはそんな歩みじゃないでしょうか。特にこのイエス様と共にっていうことを思うときに、私たちはいつもこう言ってしまうとか言わざるを得ない、私たちには分からない、何だろうか、たくさんあります。私たちには分からないということが今も皆さんの中に、あなたの中にあるんじゃないでしょうか。部屋の片隅にしまわれて追いやられている、分からないということね。分からないんだけども、分かんないからもうちょっとあんまり見ないでおこう、わからない、で分かることだけで生きていこうなんていうようなことで歩もうとするんです。でもほとんどが分からない。まあほとんどのことはね、分かる時が来ないと分からない、そういうものですね。今日の話でも分かるか分からないか分からない、分かる時が来れば分かるんだろうなと思いながら話をしている大丈夫かと思ったと思うんですけど、その分かる時はいつ来るのかも分からない。 まあ、弟子たちは困ってしまったんです。イエス様のおっしゃったことがわからない。何を言ってるんだろうか。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。謎めいた言葉をイエス様がおっしゃったんですね。そうしてそういうふうにわからない、何を言ってるんだろうかって言ってる弟子たちに向かってイエス様はこうおっしゃった。まことにまことにあなた方に言います、あなた方は泣き嘆き悲しみない、世は喜びます。あなた方は悲しみます、しかしあなた方の悲しみは喜びになります。女はこの時苦しみます。自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えていません。あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはあります。まあ答えのような答えでないようなね、これもまた分かんないんですよね。まあ生みの苦しみのところはなんとなく分かるんだけど、何なんだろうかっていうふうに思う。まあ分かる時を待てということなんでしょうかね。分かる時を待て、すぐにイエス様の言うことを理解することができるものはないんです。この聖書のこの場面にいた弟子たちもそうです。その言葉を聞いたときは何のことかさっぱりわからなかった。何を言ってるかわからなかった。わかんないわかんない、全然わかんない。彼らはまだ経験していなかったんです。分かるということは頭で何か理解をするということではないんですね。まあ、理解するということもそこにはつながってくると思いますけど、分かるということはね、なんか頭で納得しましたということではないんです。経験すること、味わうことなんです。経験して初めて私たちは分かるということができます。あ、それ分かる。自分も経験したときに初めて、あ、そうだ、それは分かる、そう言ってることは分かる、私たちは言うことができるんです。私たちは聞いていてもそれを分かる時を待たなければならない。経験するその時を待たなければならない。そして分からないという時があっていいということなんです。どうも私たちは分からないという時があっちゃいけないと思っている。どういうわけでしょう。私もそうです。分からなきゃいけない。分かりませんって言っちゃいけない。あ、分かりました分かりました分かりましたって言うんだけど全然分かってないね。悩んでもそうです。話を聞こうよ、聞きながらうんうなずくんですけど、うなずいてるけど何も分かってない。とりあえず分かった感じにしてるんですけどね。まあ私こうやって話をするでしょ。で、まあ、終わった時にね、別に強要してないんですよ。分かりました、よく分かりましたって言われるとなんとなく嬉しくなりますよ、ね、だけどですよ、それは別に大したことじゃないんです。 むしろ分かりましたって言われた時に
本当だ
本当なのかって思うかもしれない。分からないって言われてもいいんだと思うんです。時々それをまだ味わっていないから自分の経験として落ちてこない。弟子たちは分からなかったんです。何にも分かりませんでした。イエス様の言ったことがけれど、イエス様がよみがえられた時、初めてその言葉を経験したんです。そして分かり始めたんですね。分かり始めたんです。だからこうして聖書に記されたわけです。分かったから聖書に記された、分かったことだから聖書に書かれたんです。私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされ、その喜びがあなた方から奪い去るものがいない。それを彼らは味わい、知り始めたんですね。私は再びあなた方に会います。でもこれは、ただ復活されたイエス様に一時お会いしたという、そういったことではありません。ただ一回限り、あ、蘇ってイエス様に会ったっていうことじゃないです。イエス様と共に生きるようになったということです。イエス様と一緒に生き始めたんですね。一緒に生活を始めたんです。一緒に暮らし始めたんです。以前にも増して。新約聖書はこのイエス様と一緒に生きる暮らしの証し集だって言ってもいいかもしれません。証言集です。イエス様と一緒にどんなふうに暮らしたかということがここには記されています。福音書もそうですし、使徒の働きもそうですね。パウロが一緒に暮らしながら手紙を書いた。イエス様と一緒に生き、一緒にいる喜びを味わって、彼らが本当にイエス様の言葉通り、私を見たから信じたのか、見ないで信じる者は幸いだと言われた、あのイエス様の言葉の通りに見えないお方を信じて生きるとか、彼らは見えないお方と一緒に暮らし始めたんです。一緒に生きるようになる。どこかで私たちは見えなきゃいけないと思っている。この目で見えなきゃ、イエス様が一緒にいるなんて私は認めない、どっかで思ってるんですね。どっかで聞いたことありませんか。見えなきゃ私は信じない、ね、トマスですよ。疑い深いトマスさんなんてね、私たちはそんな風に名前をつけてね、呼んじゃいますけれども、でも私たちですよ。見えなきゃ信じないと言ってるんです。でもそういう私たちにイエス様は挑戦しておられるんです。見ないで信じる者たちが最後だ。イエス様はむしろあえて。イエス様は見えないんです。見えなくていいって、そうおっしゃるんです。見ないで信じる者たちを、私たちに呼びかけてほしい。そう、今ここにいるあなたは、見ないで信じる者 イエス様がまさに祝福していらっしゃる、そういうものです。見ないで信じる者たちは幸いだ、祝福されてるってイエス様はおっしゃるんですね。イエス様は弟子たちに向かっておっしゃったんじゃないんです。このこと私たちに向かっておっしゃったんです。だって弟子たちは見て信じたんですから。そうでしょう。よみがえったその姿を見て信じますと言ったんです。でもイエス様はそこでおっしゃったんです。見ないで信じる人たちは幸いだ、だからあなたたちじゃない、これからあなたたちの言葉を信じて見ないで信じる人たちが起こる、そういう人たちこそ本当に祝福されているっておっしゃったんです。だから私たちは本当に祝福された者たちなんです。見ないで信じる者たちなんです。イエス様は褒めてくださいますよ。見ないで信じる者たちなんて幸いなことだ。到底イエス様が見えるような環境にいない中でそれでもなおあなたは信じて生きているのか。幸いな者たちは見ないで信じる者たちの祝福を私たちは日々味わっています。ああイエス様が見えたらいいんだなと思ったその時に思い出してください。ああ今私は見ないで信じる者の幸いを味わっているのだ、あのイエス様の言葉が聞こえてくるんだ、見ないで信じる者たちは幸いだというその言葉が聞こえるんです。そしてイエス様は弟子たちにこんなことをおっしゃっている。まことにまことにあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方は私の名によって何も求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。イエス様は祈りに招いておられます。弟子たちは祈りに招かれました。私の名によって祈れと言いました。イエス様の名によって祈りなさいと言われました。皆さんどうですか、このイエスの何を祈るってどういうことなんでしょう。質問されたことがあるんですね。洗礼を受けるために学べるという方にね、ある方がおっしゃいました。イエスの何を祈るってどういうことなんでしょうね。主イエスの皆によって祈りますって最後に言うじゃないですか。呪文の言葉ですか。イエスの名によって祈るっていう、それを足せば何かこう効力が発揮されるということなんでしょうか。違いますよね。イエスの名によって祈ると私たちは言っているこのイエスの名によって祈るってどういうことなんでしょう。何を言ってるんでしょう。一生懸命考えましたね。言い換えたらどういうことなんだろう。自分のたちの分かる言葉で言い換えたらどう。まあ、その時に思いついたのはこうです。イエス様により頼みつつお祈りします、まあ、イエス様の信頼をね言い表すことかな。何を言ってっていうのはイエス様に信頼してイエス様がその祈りを取りなしてくださると思って、祈りますということかなと思って、私はそういうふうにしばらくそんなふうに祈ってました。でも最近ちょっと変わりました。最近というか、このもう一回また考えさせられたんです。こうやって変わっていくのでいいんですね。信仰のことって常に変わっていきます。あなたの成長とともに、あなたのいわゆる重ねてきた人生とともに、信仰のあり方は どんどん変化していきます。変わらない信仰なんてないんです。むしろ変わるんです。変わらないときに、だってそうでしょ、人間関係変わるじゃないですか。付き合いが長くなればなるほどいろんな付き合い方が変わるんですよ。夫婦も長くいればその話し方も変わるんですよね。信仰の頃のような話し方をしないっていうかね、何々ちゃんなんて言いながらそんな言い方をしないっていうか、だんだんね変わってきて、まあその変わるのがいいのか悪いのかそれは分かりませんけれども、変化していきます。関係が変わっていきます。熟していくような形で信仰のあり方が変わっていくんです。だんだん私もそうやっていろんなことを考えながら変わって、今効果があるイエスの何によってっていうことは、あれイエス様に向かって祈ることだな。イエス様に向かって祈ることじゃないか、ちょっとその部分で あなたが見えない神様を信じてるって
どういうこと
って言ったときに祈ればいいんです。こういうことです。私が見えないお方を信じているということは、見えないイエス様を信じているということはこういうことです。イエス様祈ればいいんです。イエスの名によって祈りますって祈ればいいんです。それがまさにそれなんです。見えないお方を信じているということなんです。その姿なんです。祈りというのは今も生きておられる方の見えない現存の味わいそのものなんです。祈りというのはイエス様が今ここにおられるということを味わっていることなんです。だって誰もいないのに祈らないでしょ。皆さん独り言だと思ったら祈れないでしょ。イエス様がいる、今目の前におられると思うからこそ私たちは祈れるんです。イエス様主よって、時々はどこにおられるのか分からないような感じで天を、そういうところを見上げたり、なんか遠い目をしながら祈るということもあるかもしれませんけども、けれども本当に祈るときに私たちはまるでイエス様がまるでではなくて確かに今ここにいらっしゃるというところで祈っているんです。イエス様だから知ってください。祈りは見えない主の現存の味わいなんです。祈った結果としてそうではない。祈りは手段ではない、まさに味わいそのものなんです。あなたが主よと言ったその瞬間にあなたはイエス様と共にいるということを味わっている。私たちの祈りの声の響きに私たちがとっと共にいるイエス様の現存の味わいがあるんです。イエス様との出会いがあるんです。主が共にいるということの中に、その現存の中に祈りの豊かさがあるんです。主がここにいるということの中に祈りの豊かさがあるんです。聞かれる聞かれないではない。蘇られたイエス様は彼らと会いました。そしてその息を吹きかけて聖霊を見なさいと言われました。そしてイエスの名によって祈るようになったんです。彼らの霊は神の息吹で呼吸をし始めたんです。聖霊によって息をし始めたんです。祈りは呼吸だと言われます。霊の呼吸だ、霊の命があるということを祈りによって私たちは表すんです。ヘブル人たちは命というものを呼吸で見ました。息があるかないか、息が確かかどうか、ね、虫の息って言葉ありますね。虫にかけるとだんだん息が細くなってしまう、力強く息をする、深呼吸をする、ね、大事なことです。生きていることなんです。祈りまさにそういうことです。というのも虫の息のようになっている。私たちは神の息吹で呼吸を始めたのです。イエス様が生きておられることは始まり、喜び痛みを受けました。今日も歌いました。目に見えないイエス様を愛し、そしてイエス様は彼らと互いに愛し合っていくように、私たちと愛し合って生きるようになっています。聖霊は主イエスの名によって祈るように私たちを導きます。聞かれた聞かれなかったという小さな自分の物差しで祈りの世界を分かることから回答してくれます。イエスの名によって祈る。聖霊は今日私たちを そこに導いていらっしゃいます。イエスの名によって、イエスの名を呼び、そしてイエスを愛するものとして、私たちは今日でも生きているんですね。祈りましょう。主よ、このようにあなたを呼ぶとき、あなたはここにいてくださいます。この祈りの声を、その響きをあなたは感じながらいてくださいます。主よ、どうか私たちがあなたに祈るとき、あなたがおられることを思い起こすことができますように、帰ってください。主イエスキリストによって祈ります。アーメン。